Thanks, Mahendra. Hi, everyone. My name is Kevin
Sim. ありがとうございます。トレントマイクロの COO のケビン・シムザーと申します。少しお時間いただきまして、事業の健全性についてお話をしたいと思います。トップラインの成長が続き、営業利益率が改善し続けていることを喜んでいただければ幸いでございます。さて、すべてはプラットフォームから始まると我々は考えています。市場リードするトレンドマイクロビジョンワンプラットフォームは、まさに大きな成功を収めています。これは最も包括的なプラットフォームであるということだけではありません。保護、そして検知、レスポンスなどを E メール、エンドポイント、クラウド、ネットワーク、そして OT 環境にわたって提供できます。また、それだけではなく、企業のオンプレミスと SaaS の両方をサポートしています。そしてアタックサーフィスのリスクマネジメントに関しては、企業の内部、外部両方をカバーしています。また、ジェネラティブ AI、生成 AI を組み込んでいます。サイバーセキュリティプラットフォームの中で最も包括的なものを我々提供しています。そしてこれは私たちがそう言っているというだけでなく、フォレスターがこのように認識をしてくれております。右上ということだけではなくて、右上で戦略的にここに入ってくるという評価をいただいているのは本当に嬉しいことです。そしてスレッドディフェンスの専門性ということでも多くの賞賛を得ています。また脆弱性の情報開示においては市場シェアナンバーワンという評価も得ております。これは本当に会社の DNA であります。実は AI に関しては10年前からプラットフォームに組み込み始めています。そして最近生成 AI の機能をコーパイロットの機能ということで追加しています。そして最近ではそれをさらに拡大しています。ということで AI がこのビジネス全体を動かしているということになります。例えば当社のウェブサイトにアクセスをしましていただきますと、もしもお客様が何らかの問題があって、プラットフォームに関してですね、問い合わせの電話をかけてくるということになりますと、我々の方でナレッジベースのその記事というものを生成してウェブサイトに掲載することができるわけです。これはすべて、ラージランゲージモデルと生成 AI を使用しています。さらに一歩先に進めて、交通マーケットのマシンも開発しています。つまり、いろいろなインプットを我々はお客様からいただくわけです。例えば、どんな E メールをオープンしていただいているのか、どんなウェブサイトにアクセスをしていただいているのか、そのお客様のシステムの健康状態、そしてビジョンワンプラットフォームにいつログインしているか、そういった情報がわかります。そしてそういったデータをすべて組み合わせることによって、フィールドの組織にそれを渡し、次のアクションが起こせるということです。ヘルスチェックが必要かもしれないとか、あるいは新しい能力に関する問い合わせが来るかもしれないということで、いろいろな形でアクションを起こせます。そしてそういった方向へ導くという役割を AI が果たしてくれています。
Now,
さて、数四半期前になりますが、ロードトゥ2025という話を始めました。決してこれは新しいことではなかったわけです。というのは、ちょうどビジョンワンプラットフォームが2020年に導入した直後に検討が始まりました。そして、内部の KPI をしっかり設定することによって、この相乗的な効果を実証したいというふうに考えました。つまり、SaaS を使っていただいて、これはトップラインの収益も増加します。サブスクションが増えます。そうすると、我々の事業拡大能力も高まり、お客様の状態がより健全になっていく。そして、リテンションも高くなるという、そういった雪だるま的な効果があるわけです。それを何度も何度も我々は実証してきました。今回のプレゼンテーションの中で、どのように進んでいるのかということもお示ししております。しかし、これはあくまで最初の一歩に過ぎません。この効果をですね、さらに拡大していきたいということで、12月の IR コンファースにおいては、さらにこのモデルをどういうふうにアレンジして、オンプレミス側に拡大するかということに関して詳しくお話をさせていただきたいと思っております。以上に楽しみにしております。 さて、エンタープライズビジネスについては、売上高20億ドル、ARR で10億ドルを目標としておりまして、5万社の商業用の SaaS 顧客ということで、1億の資産を保護しているということになります。そして、さらにですね、この四半期でも状況が前進しました。まあ、米ドルということで、共通の通貨で、見ていきますと、ビジネスの実際の成長率というのがわかります。エンタープライズですが、3億5400万ドルということで 9% 前年比で増加しています。さらに興味深いのは、SaaS プラットフォーム上の売上であるサブスクリプションの売上が1億9800万ドルに達したということです。これは前年比で 20% の拡大です。ということは、この企業向けのビジネス全体の売上高の 56% を SaaS のサブスクリプションが占めるようになったということであります。これも非常に重要な影響、力でありますので、これを軌道に乗せたいと思っていました。また SaaS の顧客数ですけれども、43万社に増加しました。5% 増ということです。そしてさらにより低く深く浸透が続いています。保護されている資産に関しては7400万件ということで前年比で 22% 増えています。これだけプラットフォームが大きな成功を収めています。もう一つの KPI として我々が見ているのは ARR です。プラットフォーム関係のところで7億4500万ドル。これも前年比で 20% 増となっています。ということで、継続的にプラットフォームの採用が成功を続けています。他にもいろいろと変革がありまして、まあこれまでは 2tier のディストリビューションモデルだったわけですが、これが最近では業界でスーパーマーケットプレイスと呼ばれているモデルに移行しています。そして、我々もすぐにその移行を行いました。そして ARR ということでは1億3000万ドル。前年比では 52% の増加です。AWS マーケットプレイスを通じて取引されたビジネスがこれだけあるということです。また非常に大きな IDP のお客様もいらっしゃるということになります。しかし、何よりも重要な指標というのは、プラットフォームのアタッチレートです。で、これは2つの形で見ているのですけれども、まず1つ目は実際に採用が進んでいるかどうか、そしてもう1つが利用状況がどうであるかということです。エンタープライズビジネスにおいては、中小企業と大企業というものがあります。そして、大企業の3万社、まあ、これが大体インストールベースアカウントの数というふうにお考えいただければいいんですけれども、この3万社のうち、ご覧の通り、ビジョン1がすでに 32% 以上でアタッチされております。つまり、ビジョン1プラットフォームを利用している顧客数が9000社を上回っているということであります。ということで、これが一つ目の指標です。もう一つの指標として見ているのが、エンゲージメントスコア、つまり利用です。ここでは、顧客を3つのくくりで分類することが可能です。このエンゲージメントが高いか、中程度か、低いかということです。ハイエンゲージメントというのは、プラットフォームに毎日ログインをしていて、複数のセンサータイプを使用している。また、ワークベンチを使って、フォレンジック解析や脅威の発見をやっているというようなところです。つまり、プラットフォームの豊富な機能をフルに活用しています。そして、このようにエンゲージメントの高いお客様を獲得すると、平均でおよそ11万2000ドル相当の ARR につながるということが明らかになっています。ということで、この9000以上の顧客をよりエンゲージメントの高い顧客にさせるというところに徹底的に集中しております。というのは、すでにプラットフォームをお使いいただいているからです。そして、様々なデータを持っていらっしゃり、そしてそれを大いに活用してくださっているということであります。ということで、これがフィールドの組織にとっては大きなプライオリティです。
そして、数字を見ても、6桁の金額の案件というのは、もう、100% 増というのが対前年比で比較した場合に見られるわけです。そして、速度でより、案件の規模が大きくなっております。また、特に、ソックの領域においては、これらの案件の伸びというのが劇的に増えております。 そのため取引件数が 50% 増というのが今四半期の数字であるわけですので大変いい成功です。今のマクロ経済の状況を見た場合には依然としてセールスサイクルの長期化というのが見られます。そして制約までより多くの承認が必要です。こういう状況というのは特に障害とはなっておらず、大きな案件というものを我々は獲得しております。また、ARR の視点で見た場合は、我々として、結果としては、7億4500万ドルで、我々のターゲットとしては15億ドルということですけれども、IR のコンファレンスにおいてこれについてもっとお話をしたいと思っておりますけれども、今現在の XDR のお客様の数を倍増させなければならないということを、了解しております。そのため我々は2025年末までにどこまで達成しなければならないかは分かっております。また第三四半期において全体のパートナープログラムのアップデートを行ったわけです。そして重要な変更というものを加えております。これらはすべて MSSP および MSP をサポートするためです。多くの新しいケイパビリティというものを提供しております。そして MSP を引き付けようとしております。また今四半期の初めにこれを導入したわけですが、この四半期の間にすでに30以上もの新たなる MSSP を獲得しております。ドイツのあるパートナー企業から聞いておりますけれども、一つの MSSP の方からすでに18の新規顧客を獲得しているということです。そのため我々としては、拡大を図っております。受注状況に関して3つの事例があります。我々は獲得して拡大するというふうに言ってるわけですけれども、米国の金融分野の新規獲得は決して簡単なことではありません。非常に厳しい PCI コンプライアンスというのが要件となっておりますけれども、我々が獲得できたのは包括的なオファーというものを彼らが求めていたからです。それを我々が提供することができました。それから二つ目に、ヨーロッパではホスピタリティの組織です。前から我々のお客様でした。セキュリティを強化しているわけであり、エンドポイントの保護を我々が担当したわけですけれども、我々はさらに EDR 及び E メールへ拡大しようとしました。E メールに関してはすでに別のサイバーセキュリティの会社が担当していたわけですけれども、ベンダーの数を制約するということで、我々はより包括的なプラットフォームを、提供することができるので、別の E メールシステムを置き換えることができました。それから最後に日本における大きなコンシューマーエレクトロニクスの会社です。こちらの企業は前から我々のお客様であって、我々はエンドポイントを担当しておりました。クラウドストライク社は EDR の保護を担当しておりました。しかしベンダーをもっと制約しようと彼らは考えたわけですけれども、我々のプラットフォームは勝ち取ることができました。そしてクラウドストライクの代わりに我々の XDR を導入することができました。以上、3つの、事例というのが第三四半期において見られたわけですけれども、こういう種類の取引というものを我々が手掛けているわけです。次にコンシューマービジネスです。全体のビジネスの 22% を占めております。そして、我々のビジネスの重要な部分であるわけですが、ビジネスの視点で見ても大事であり、また、我々のデータウェアハウスの中に多くのスレッドインテリジェンスというものを確保することができ、世界でどういうところで脅威が発生しているかということを把握することができます。というのは数多くのコンシューマーのお客様がいるわけです。そして売上のターゲットとしては5億ドル、1800万のお客様をターゲットにしているわけですが、我々は従来型でないパソコン以外の部分に目を向けております。好調ではありますけれども、さらに拡大したいと考えております。そして、平均受注額をもっと高くしていきたいと考えております。ウォレットシェアを増やしていきたいと考えているわけです。そして、コンシューマービジネスに関しましては、2023年において1億300万ドルということで、対前年比 5% 増、そして1700万以上ものお客様ということになるわけですけれども、この成長の 多くの部分というのは我々の次世代のオファーのものであるわけです。我々の成長戦略としては、モバイル、通信業者、B2B2C、それから将来向けのイノベーションであるわけですけれども、これらの分野すべてにおいて成長が見られます。より我々のビジネスの小さな部分であるわけですが、選択的に最も効率の良いところに集中できるようにしております。というのは、我々は幾分かの成長というものをコンシューマービジネスで実現したいと考えているわけですけれども、何よりもコンシューマービジネスにおいてはマージンの最大化を図りたいと考えております。そのため、我々は特に日本においてモバイルチャンネルに力を入れておりますけれども、他の地域においても一部、そういう努力を進めております。そしてエミア地域、アジア太平洋、地中海、中近東、アフリカ地域において成功しております。選択された通信業者とともに成長を推進しております。いくつかの ID 及びプライバシー保護のケーパビリティというものを導入しております。また今までと異なったパートナーを通じて販売を行っております。そしてこれで成果を出しております。成長も見られます。それから従来の成長分野以外にも VPN あるいはパスワードマネージャーのケーパビリティなどを展開しております。そして第4四半期になりますと、さらに ID の保護のケーパビリティというものを進め、将来のためのイノベーションというものが、成長に貢献すると考えられます。四半期の状況について説明させていただきました。質問を受けたいと思っておりますけれども、12月においての投資家向けの会議にぜひ参加していただければと思っております。もっと詳細に説明したいと思います。そして我々の戦略の進化の次の波についてもっと説明していきたいと考えております。そして我々のトップラインを伸ばし、そしてオペレーションの効率性というものを高めていきたいと考えております。どうもご清聴ありがとうございました。